皆さんこんにちは、コーダーとしゆきです。
小林裕二です。
シナリオランドの創作カフェはシナリオを切り口にあらゆるテーマを掘り下げるバラエティ豊かな番組です。はい、今回は投稿経験を語ろうというテーマでお話ししてみようと思います。
はい、投稿と言いますと、まあ、新聞とか雑誌とか、あとラジオなどなど、まあ、いろいろ投稿するところってあると思うんですけれども、そういったところに、まあ、小立さんも僕も経験してきたことが、投稿してきたことがありますので、その経験を、まあ、振り返っていくという流れですかね。
はい。まあ、そのあたりも含めて、ざっとばらんにお話しできればなと思います。
はい。はい、わかりました。
で、僕の経験なんですけど、
はい、
最初に投稿して買ったっていうのが、
はい、
新聞の投書欄だったんですよね。
おお、それいつ頃なんですか？
10代後半とか、まあ、20歳にかけてとか、まあ、そういうタイミングで、
はい、
読売新聞実家で撮ってたので、
はい、
読売新聞への投書にハマってた時期があったんですよ。はい、で、結構かなりの確率で掲載されたんですよね。
あ、すごいですね。
いや、もう、政治ネタとか、新聞はこう書いてるけど、実は10代の僕はこういうこと考えてますとか、そういうちょっとね。
貴重な若者の意見ってやつ、
ね。そうです。だそれも狙って、あ、こういうポイントで書いたら簡単に掲載されるんだっていうコツが分かっちゃったんですよ。はい。
分かっちゃったんですね。
そうなんですよね。ですので逆に言うと、
はいはい、
20歳になって30代、40代、50代とか、はい、それぐらいの年齢になると、やっぱり投書欄に投書してもあんまり乗らないと思うんですよ。はい、
まあそうですね。
だ若者の特権かなっていう感じがしますよね。
しますね。あ、10代なのにこの子まで考えてるのとか、あ、こういうところに目をつけたかっていう、
ね。そう、はい、そうなんですよね。
あ、でも実際に投稿したのはそういうあれですかね。10代の人が、まあ、普通はそういう視点で見ないよなって記事をあえて、記事とかそういうニュースをあえて、ピックアップして意見を書いてたっていう感じなんでしょうか。
そうですね。ちょっとひねりを加えるっていうんですかね。
ほうほうほう。
新聞のところで、例えば選挙制度改革とかいろいろ書いてて、
は
い、でも実はこういう問題もありますよね、みたいなことをね、偉そうに投書してたんですよ。
なるほど。はい、僕もその話で思い出したんですけども、はい、一度新聞の投書をして、学生時代だったかな、思ったことが確かにありましたね。
はい。
はい、僕は地元が長野なので、
はい、
信濃毎日新聞という新聞が、実は長野県では最大手といいますか、地方新聞としての全国的にもとても有名な新聞なんです、新聞なんですけども、はい、シェアがもう本当に大部分を占めてるんですけど、長野県の新聞の大部分を占めてるんですけど、そこに確か僕もなんか投稿した、で載った記憶がありますね。
どんな内容なんですか？
なんか僕、長野に帰ったときに、
はい、
その電車に、長野の電車に乗っていたら、うん、突然なんか窓ガラスが割れたんですよ。
っ
ていう経験があり、で、しかも、はい、みんなまあ、元々人があまり乗ってなかったんですけども、みんな無視してどんどん降りていっちゃうんで、駅に着いたら。
うん、
駅員さん、僕が呼んで、すいません、窓ガラス割れてましたよみたいなことを言って、はい、あーってよく気づいてもらえたんですけども、まあ、その経験を書いて、当時、鉄道の料金問題が当時、話題になった時期で、うん、料金で何かっていうと、実はここからここまでいくらですよっていう料金がずっと間違ったまま徴収されていて、誰も気づかなかった。誰も調べなかったので気づかなかったって、
はい。
で、そのことを絡めて、要するに乗ってる人たちの無関心自体が問題じゃないかっていう、うん、誰もそれまで今まで気づかなかったんだって。っていうことを、窓ガラスが割れても誰も気づかないっていうか、まあ、誰もみんな無視して、まあ、別に自分持ちじゃないと思ってるっていうことと絡めて、なんか意見を書いたですね。
確かにいい意見ですね。
なんかそうでした。なんかそんなことを当時載せました。乗客の無関心みたいなテーマで
載せました。はい、なるほど。でもそれって僕みたいなあざとさ抜きに、
はい、
ちゃんと練られた感じですよね。
そうですね。まあ、実体験を元に書いたので、こうすごくね、ただの考えじゃなくて、実際に乗ったらそういう窓ガラス割れる事件っていうのがあったという。
石かなんか飛んできたんですかね、
何だったのかちょっと覚えてないんですよ。でも割れるってことは何かがぶつかったんだと思うんですよ、外から。おそらく。
あと僕の方で考えてるのが、
はい、
僕が80歳とか90歳になって、
はい、
若者のメディアに投稿したら多分 これも掲載確率高い。
今から狙ってるんですね、じゃあね。
そうなんですよ。ずっとも考えてるんですよ。
はいはい、ああ、絶対いいですよね。
そうですね。
これまず滅多に投稿してこない世代として。
そう。
はい。何年か前に NHK の チコちゃんに叱れるっていう番組に、はい、投稿コーナーみたいなのがあるんですけども、
はい、
90代かなんかの男性が投稿してきて、やっぱり取り上げられてましたけど、
う
ん、感じかもしれませんね。
そ
うですね。90代も見てるんだっていうね。
そう。
90代もこの番組の面白さが分かってるんだ。
そうなんですね。だから僕と年取るのが非常に楽しみなんですよ。
それで楽しみなんですね。面白いですね。
そうかいや、あんまり人に言ったことなかったんですけど。
はい、いや、でもいい視点だと思いますよ。はい。でも、そのね、自分がそういうものに興味を持って、どういう視点で送るかってことも考えなきゃいけないので、うん、違う世代とか、自分が興味が普段、関わりがなかったところの世代とかの分野に送るっていうことは、それだけでも、頭使いますからね。うん。
そうなんですよね。はい。
とても、いや、いい目標じゃないですか、それ、ローの。
そうですね。
まあ、いや、僕も、あ、それ僕もやろう。
そうですね。あと、これから何十年も生きないとダメですけど。
ダメですけどね。はい。はい。
多分、ご褒美としてそういうのは待ってるっていう感じだと思いますよ。
いや、楽しみだな。そうですね。でも確かにね、YouTuber やってるおじいさんとかおばあさんとかね、
うん、
確か注目されますけどね。
そうなんですよね。
そういうことですね、はい、多分ね。
あ、やっぱ30、40、50とかだと埋もれちゃうんで、はい、
うん、
はい、90とかまでいったら多分すごいインパクトあるんだろうなとか、
ね、インパクトありますね、はい、そうですね。
まあそこまで達者だといいですけどね。
まあでも僕ら世代というか、今の若い世代というか、ね、その前も僕ら中年かもしれませんけど、老後になった時には、もっといろんな高齢者がいるんだろうなって気もしますね。
うん。
なんか今の高齢者より、さらにいろんな多彩なことをやってる人たちがいそうな気がして、その中でも埋もれない何か新鮮さとかチャレンジとか視点があったら、多分ちょっと注目されそうですね。
あと僕、最近、ラジオに投稿してるんですけど、
はい、そうなんですね。
採用された試しがないんですよ、実は。
え、そうなんですか。ラジオってなんか結構採用されそうなイメージがありましたけどね。
なかなか難しいというか、一、はい、回採用されないとやっぱりちょっと心が折れるというか、心が傷ついて、
はい、
でもしばらく経ってもう一回投稿してみようかなと思って投稿すると、でもやっぱ乗らないとね、あ、じゃあダメか、みたいな感じになっちゃうんですよ。
そうなんですね。
で、あと、ラジオだと、その、はい、ラジオネームっていうんですか、はい、ペンネームっていうか、はい、
うん、
それを考えるのも、結構僕ね、うんうん、どうしようかなって
、いつも
悩むところで。
その都度考えるってことなんですね。
小林さんだったらどういう名前にします？
あー、でも僕ラジオはね、投稿経験ないの、なんて言ったらいいかですよね。そうですね、私考えちゃいますね。
うん、本名で出すのが一番楽で、まあ僕自身は別に本名でもいいとは思ってるんですけど、
うん、
みんなそのラジオネームで投稿してるわけなんですね。うん、なんかカレー100人前さんとか、そんな感じで投稿してるので。はい、僕も気の利いたものを考えないとなーって思ってやってるんですけど、
はい、
なんかしっくりこないんですよね、それがまた。
まずそこから、
そうなんですよ、
ね。そこからちょっと時間かかっちゃうんですね。
そうなんですよね。
なるほど。そうなんですね。なんか意外とラジオはね、投稿マニアの人たちが常に送って、しょっちゅう採用されるのかなと思ってましたけども、うん、やっぱり番組の趣旨に合ってなかったり、なんかこう求められてるものじゃないとなかなか放送まではいかないってことなんですかね。
そうですね。だから僕、アフターシックスジャンスクション、TBS ラジオ、はい、歌丸さんがメインパーソナリティの番組、はい、よく聞いてるんですけど、
はい、
そこも採用されないですね。
あ、そうですか。
いや、なかなか難しい。結構、その、ラジオとかポッドキャスト聞いてると、同じような人がいつも採用されてて、
うん、
競争率って低いのかなって
、うん、
思ってるんですけど、
はい、
実は違うんじゃないかなっていうか、常連さんはもうツボをつかんで、
なるほど、
いい投稿をどんどんどんどんしてて、で、かつね、他の人たちもいっぱい投稿してる媒体なのかなっていう感じはしてます。うんうん、でも、これに懲りず投稿するのがいいんでしょうね。
そうですね。
まずは、ラジオネームを考えないといけない。
ラジオネーム、そうですね。
中学校の頃のニックネームでこう出したりとか。
はい、ああ、なるほど。
もうね、つどつどなんかちょっとね、変わるんですよね。そう、自分の固定化されたものがないの。一回投稿されたものが採用されたりとか、
はい、
番組でね、取り上げられたら多分それがもう固定化されるんでしょうけど。
は
い、それがまだないので、
はい。
はい。何がいいんだろうな。まあでもあんま関係ないっちゃ関係ないですけどね、その辺は。
そうですね。あ、でもその話でね、思い出しました。僕ね、テレビの投稿して採用されたことありますね。
おお、すごいですね。
あ、その生番組とかではなくて、体験談をインターネットでホームページで募集していて、
はい。
自分の実体験を投稿したら、ちなみに NHK の E テレだったんですね。なんで、返事が来て、掲載しても、あ、番組でこの意見を、こう文章で取り上げてもいいでしょうかって来て、大丈夫です。ちなみに私、NHK さんにお世話になってます。
うん。あ
って言ったら、ものすごいびっくりされました。向こうからメールが来て、ものすごいびっくりされました。小林さんが著名な結婚家さんだったのに、大変びっくりしました。もちろん、その時も匿名で載せましたけども、はい、本名は出さなかったんですけども、そうでしたね。あ、そういうこともありました。
そういう経験があるんですね。
一回だけありましたね。
テレビっていうのはまたレアですよね。
テレビもレアですけど、でも結構朝のね、番組とかでもよ
はい。
くね、意見というか、あれ募集、お便り募集していたり、
うん。
なんかそうですね、実体験をもとにした番組とかも NHK はよくやってますので、なんかそうやって体験談募集してるサイトとかも結構探すとあったりもしますね。
そっちの狙ってみようかなと。なんか投稿マニアみたいな感じになっ
だ
ちゃっ
から
てますけ
自分しかしなかった貴重な体験みたいなのっていうのは、やはり重宝されるという
ど。
か、注目されますよね。ただの意見とか感想ではなく、あとその世代だと大体そうだよねってことではなく、珍しい体験とか。
なんかあったかなと
意外と自分で、ね、考えても出てこないっ て
出
い
て
う。
こないですね。はい。多分、求められてるのは80点とか、そういう、そこそこいいネタじゃなくて、ちょっとなんか、え？とかね、心が瞬時になんか動くようなものがいいんでしょうね。
そうですね。
だから多分 AI とか使って実体験風にしても結構難しいのかなって思います。
難しいと思いますね。これ、よく小説とかシナリオを書くときも大事なポイントなのかもしれませんけど、やっぱり空想の話を書いてるときも、その作者が本当に自分の身に染みてることとか、いわゆる本当に知ってることって言われるんですけど、本当に身に染みてることをどっかに一箇所ぐらい入れないと、やっぱり全部エソなことになっていくんですよね。このなんか生々しいリアリティっていうのは、やっぱりなんかこう、その人が実際に本当にそう思ったとか、本当にそう経験したとかっていう、その人なりのオリジナリティの視点みたいなものが、いや、考え方じゃ、ただの考え方じゃなくて、身に染みてるものが何かないとね、っていうのはあるので、確かに AI で作っても、果たして、なるのかって言われるとね。
そうですね。多分70点、80点ぐらいのクオリティを送られてきても、まあ、こういうのもあるよね、みたいな。
そうです
そういう
ね。
感じになりそうな気がします。で、投稿といえば、シナリオランドの創作カフェ、このポッドキャストの番組も投稿実は募集してるんですよ。
そうだったんですか。
そうですよ、そうですよ。
知らずにやっていたと。
そうですよ、番組の概要欄とかに投稿先書いてあります。
書いてあ
ぜ
る
ひ
んですよ
ね、チェック
ね。
していた
皆
だけ
され ん
ば。
聞いてる方も気づかなかったかもしれませんけどね。募集してますね。
番組の感想でもいいですし、例えばこういうテーマで話してほしいとか、ぜひね、お気軽に投稿していただけばなと思います。
それを反映した、コンテンツ、今後作られていくんではないかなと予想しておりますので、聞いてる方のご意見、感想を大事にしていきたいなと思います。
僕がいつもチャレンジしてる民放のラジオ番組だ、なかなか取り上げてもらえないっていうのはあると思うんですけど、シナリオランドの創作会が真逆ですから、その辺。
大体取り上げられるんじゃないかって、
そうです
何か
ね。
問題がなければ
そうですね、はい。
これは無理だろうってんじゃない限りとか、ちょっとトンチンカンなことじゃない限りは。なるほど。これはチャンスですね。なんかね。じゃあぜひチャレンジしていただいて、投稿いただきたいなと思いますね。
よろしくお願いします。
お待ちしております。
というところで今回のシナリオランドの創作カフェはいかがだったでしょうか。シナリオランドではオンラインサロンもあります。気になる方はぜひチェックをしてみてください。
それではまた次回お会いいたしましょう。